次に日本維新の会の長田真美委員が私立高校などにおける就学支援金の無償化の範囲の拡充や多子世帯への所得要件緩和など就学支援策の一層の拡充が必要であると考えるが所見はと質疑したのに対し、知事は無償化の範囲の拡充や多子世帯の所得要件の緩和は国が統一して制度設計すべき全国的な課題であり、まずは国が検討すべきものと認識している。今後も私学教育の振興のため、必要な支援策について検討していくと答えました。他に地方移住者獲得の取り組み、観光振興なども質疑しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則委員が、公立小中学校などで教員が不足している。良質な教育環境を整える上で、教員不足の解消は喫緊の課題だが、どう取り組むのかと質疑したのに対し、教育長は、教職についていない教員免許所持者などを対象とした研修会の拡充や実施回数の増などのほか、産休・育休を取得予定の教員がいる場合は、補充の講師を年度初めから配置するなど、教員不足の解消に取り組んでいくと答えました。他に、災害発生時の住民の逃げ遅れによる被害ゼロに向けての取り組み、ヤングケアラーへの支援なども質疑しました。次に、茨城自民党の白田信夫委員が、部活動の活動時間の上限設定など、運営方針の改定で現場が混乱している。運用の開始時期や内容を見直すべきではないか、と質疑したのに対し、教育長は、県では昨年12月に運営方針を改定し、活動時間の上限を示したが、準備期間が不足していると判断し、3年生が最後の大会を終えるまでの間猶予するとした。新1、2年生についても、猶予期間後に方針以上の活動を希望する場合は、一定の条件が整ったことを確認した上で、例外的に弾力的な運用を認めることを検討していく、と答えました。次に茨城自民党の豊田茂委員が、コロナ前後での基金総額の動きと直近でどのような動きがあったのか、また、積み立ての基本的な考え方は、と質疑したのに対し、知事は、令和5年度末には、3143億円と、元年度から1289億円増加し、直近では脱炭素や企業立地の基金などに積み立てた。今後も県政発展に資する施策や、ウィズ・ポストコロナ時代の新しい茨城づくりのため、年度を超えた財源確保の手段として活用すると答えました。他に、県北地域の振興、中学校部活動の地域移行なども質疑しました。次に、国民民主党の二川秀俊委員が、本県経済に即した最低賃金の引き上げが必要である。それに伴う企業への支援や労働時間の低下も課題だが、どう考えるのか、と質疑したのに対し、産業戦略部長は、経済団体などへの働きかけを強化する。国の支援策を周知し、県では新分野への進出などを対象とした融資などで企業を後押しする。年収の壁の問題は、国の動向を注視すると答えました。年収の壁とは、パートなどの労働者が一定の所得を超えると扶養対象から外れ、社会保険料などの負担が生じるため、それを避けて勤務時間を調整する問題のことを言います。他に、建設業の時間外労働上限規制に伴う働き方改革の推進、原子力防災に関わる避難計画などの市町村の取り組みに対する県の役割なども質疑しました。次に、日本共産党の江尻佳奈委員が、県立あすなろの里に新設するセーフティーネット等の定員200人は少ないのではないか、 と質疑したのに対し、知事はアセスメントによるセーフティーネット等の対象である最重度の障害者は183人で、待機者を含めても定員の中で対応可能と考えており、引き続き県が責任を持って支援していく。それ以外の方に対しては、民間施設も含め幅広い選択肢を提供していくと答えました。セーフティーネット等とは、最重度の障害者への支援に特化した県立の障害者支援施設のことを言います。他に、新産業廃棄物最終処分場の整備にかかる問題点、霞ヶ浦導水事業の影響と事業からの撤退なども質疑しました。次に、茨城無所属の会の中山和夫委員が、投票率が低い現状に対する知事の受け止めは、また、県政への関心を高めるためどう取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、知事は低投票率は一部の利害関係者の影響を大きくするという民主主義にとって危険な状況が起こりうるのではないかと懸念している。今後も特に若い世代に対する情報発信を強化するなど、効果的な広報に取り組んでいく、と答えました。他に、ブランド先進国の取り組みへの認識、千葉県と県央道阿見東インターを結ぶバイパス整備なども質疑しました。次に、立憲茨城の志田恵美子委員が、児童生徒の通学道路の安全確保は地域からの要望も多く、大変重要と考えるが、所見は、と質疑したのに対し、警察本部長は、横断歩道の新設といった交通安全施設の整備、警察官の立証活動や交通指導取り締まり、参加体験型の安全教育といった交通安全教育の3点を柱として、児童生徒の登下校中における交通安全対策を講じていくと答えました。他に、茨城県独自の給付金制度等の充実、性暴力の根絶を目指す教育やユースクリニック、性に関する相談体制の充実なども質疑しました。ユースクリニックとは、スウェーデン発祥の取り組みで、若者が自身の心や体、性の悩みなどを気軽に相談できる場所のことを言います。最後に、茨城自民党の磯崎達也委員が、ひたちなか地区で新たな工業団地造成に取り組むべきと過去に質問し、今回予算案が提出されたが、目指す産業集積の姿は、と質疑したのに対し、知事は、ひたちなか地区やその周辺に集積している半導体や自動車分野を中心に、今後も成長が見込まれる先端産業の集積を目指して、戦略的な企業誘致を展開し、県央・県北地域を含めた地域経済の発展と雇用の創出につなげると答えました。他に、ひたちなか地区におけるさらなる開発の可能性、動物指導センターの収容状況の逼迫なども質疑しました。